78.5 FM 北九。
知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、時刻は10時ちょうど今1分となったところです。皆さん改めまして、そして明けましてでいきましょうか。
はい、
新年おめでとうございます。
おめでとうございます。
そしておはようございます。
おはようございます。
2017年平成29年1月7日の土曜日でございます。改めまして新年おめでとうございます。番組パーソナリティシャッフル北尾こと北尾陽次です。始まりました知ってる就活働くを考えるライブトーク番組。今日でですね270回目を迎えました。拍手。
イエーイ。
なんですけど、
はい、
12月31日の大晦日に269回をやりまして、
はいはい、
で年越しのラジオをコミュニティラジオ天神コミテンでやりまして、
はい、
でその翌日も別の番組私出まして、
はい、
全く年末年始年越したというよりかはそのまま勢いでダーッと言って、なんか新年1回目1月7日になったなと僕も一瞬ちょっと勘違いして今日天神だっけなって一瞬
確かに
もうあまりに濃厚だったのです
ごい濃かったです。
まあそんな感じで、迎えた新年でございますが、
はい、
今年は鳥年ですかね。
はい、鳥年ですね。
ということで、まあ、そのあたりも含めてですね今日のテーマも含めてまた後ほどご紹介させていただきますが、本年も1年何卒よろしくお願いいたします。ということで改めて、学生のレギュラーパーソナリティから新年をどう過ごしたか、うん、ということを含めて自己紹介をいこうと思うんですが、はい、やりたい人手を挙げて。
はい、
はい、どうぞ。
はい、はい、皆さんおはようございます。西南女学院大学4年生の竹崎恵里です。本日もよろしくお願いいたします。
イエイイエイ。
はい、私の新年はですね、うん、あと家族とあとあの名古屋の親戚も含めて、うん、長野県に行ってきまして、はい、でそこの白馬村へ行って、うん、まあ、スノーボードに明け暮れていました。はい、はい、もう長野がですね、うん、ちょっと今年は雪があると思って期待して行ったんですけど、うん、もう全然なかったんですよ。もう去年よりもなかったんですよ本当に雪が。
去年も行ったんだよね。
はい、去年も行ったんですけど、うん、ほぼ毎年行ってて私が受験の時以外は、うん、結構長野にも親戚で行ってるんですけど、うん、もう稀に見ないほど雪がなかったですね。
稀に見ないほど。
はい、うん、もうあんなに白馬村が茶色いなんてっていう、いつももう白いイメージなんですよ。真っ白で雪景色が綺麗な、もう大変でしたね。
今年はさ暖冬なの？
もう暖冬になりますかね。なんかだいたい正月はあの大寒波が来るはずなんですけど、うん、
それが正月が、はい、に雪が積もってなかったってこと。
そうなんです。
今年確かに暖かいけど寒いよね。わかんないけどなんかその、
はい、
日中暖かくて、
はい、
朝と夜の寒暖の差が激しいじゃないですか、
はい、
だってあの私今日ね今朝 iPhone の充電が極端に落ちるんですよ。これ、iPhone ユーザーいます？
私も落ちるんですよ。
これね去年も過去に何度かあったんだけど、
はい、
携帯端末の充電の電池っていうのは寒さに弱いっていうのは昔から言われてた話で、
はい、
iPhone は特にダメで。
そうなんですね。
特に 6S に関しては、はい、もうあの一定のシリアル番号は無料で交換できるぐらい、不良品なんですよ。
あら
これカーラジオなどでお聞きのラジオのリスナー、そしてユーストリームなどの皆さん ぜひあの iPhone、気温とか iPhone なん、要は寒いとか、なんか iPhone 電源落ちるとかっていう検索で必ず寒さのこと出てきます。
そうなん
だ、iPhone 気温電池とかって言ったらすぐに出てきて、はい、でその過去にそういった事例ですぐに、はい、もういきなり 50% がいきなりゼロになるとかです、でいきなりシャットダウンする形で使えなくなるとか、で、いやでもちゃんと電源入れて温めると普通に戻るんですよ、
はい、あ、そうなんですね。
でも温めなきゃいけない。
あ、
でも冷静に考えて夏も逆の現象があって、はい、放電っていうか暑くなって逆にダメになるっていう、はい、だから0度が最、はい、までは耐えられる計算らしいんだけど、はい、それより寒いと基本的には正常の動きしないんだけど、はい、僕の場合昨日も使っててパッて言ったらもう 1% しかないんですよ。さっきまでなんか60何パーあった気がするんだけどなと思って、朝なんかちゃんと温めてあげて、なんか人肌に触らせるといい、お尻に入れるとか、ね、胸に入れるとか、ね、それをしとかないと、はい、ベストな状況で電池の充電が保てないっていう。
意外とデリケートなんですね、 iPhone って。
そうなんです、ね、で話を白馬村に戻しますが、
はい、
で、
はい、白馬村
茶色かった、
茶色かったんですよ。まあでもその分正月はしっかり過ごしたんですけど、その泊まっている宿でその年越しの時に餅つきをいつもやるんですよ、うん、もうその宿泊者全員を集めて、うん、で宿泊者ももう餅をつくという、はい、ちょっとそれをやってきまして、美味しいお餅も食べてきました、しっかり、
うん、
はい、そんな感じです。
じゃあ餅と雪、はい、以上みたいな。
以上です。
ちゃんと滑れたの？
あ、もちろんです。
それは人工雪じゃなくて、
あ、いや天然雪です。一応天然雪なんですけど、まあ、ちょっとやっぱ硬いところもあったりしたんですけど、まあ、それでも天然雪なだけもう本当幸せでした。はい、
じゃあまあ幸せだったエリちゃんから、はい、次、
はい
はい、
じゃあ、はい、どうぞ、
はい、はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
下関市立大学4年箕浦理恵です。本日もよろしくお願いします。
イエイ。
残念ながらね、放牧宣言しちゃいましたけれども
、放牧しました。
はい、
私の、まあ、新年はですね、特番のその、うん、天神のラジオに出た後に、1月1日から私あの大分の実家に帰りまして、
はい、
で帰って早々あの映画を見に行きました、
うん、
あのハリーポーターシリーズのファンタスティックビーストと魔法使いの旅という、
あ
のそのハリーポーターシリーズずっともう自分はずっとちゃんと見ていたので、
うん、
あ、見たいなと思ったんですけど、なかなか忙しくて、うん、でまあせっかく実家に帰って、で結構映画館も実家からの方が近いので、うん、見に行こうと思って見に行ったんですが、まあ内容はそのハリーポーターシリーズを見た人も見てない人でも普通に楽しめる内容で、あの、うん、動物たちも結構そのリアルなんですよ、 CG が本当に実際にこう、うん、魔法動物がこの世界にいるように、
へ
ー、 CG も本当にあの精密に作られていて、
うん、
であと主演のですねエディ・レッドメインっていう方がものすごいかっこいいですよ、うん、
あ、
なるほどね、
はい、すごくかっこよくて、はあ、もう映画見てる、はあ、かっこいいなと思ってこうずっと見ていて、でその影響で彼が以前出演していた映画レ・ミゼラブルを、はい、借りて、
え、何役だったの？
マリウスっていう役です。
え、
どこで出てくるんだろう。
あ、でも、コゼットが、成人した後 の、 そのコゼットと恋に落ちる男の方です。
あ、じゃ あ、 あの戦う方だ。
あ、はい、そうです。
あれ、はい、確かフランス革命
の話だからね。あ、そうです。
だから要はあのレジスタンスっていうか、いわゆる革命を起こす側で戦う彼氏の役をやったのが出てるんだ。
出てて、まあ、それもすごい、あのもうそれ見た時にもやっぱかっこいいなと思ったんですけど、うん、あのやっぱレ・ミゼラブル の、 その内容、特に愛の深さっていうのは実感しましたね。自分的に印象に残ったのはあの幼少期 の、 そのコゼットっていう女の子、女の方がいるんですが、まあ、そのコゼットの母親があのちょっとまああのお金をその稼ぐためにいろいろ売春をしてしまうんですよ。でその関係で、うん、まあ、ちょっと体調を崩してしまって亡くなってしまって、でお母さんのすごいところがその死ぬ間際までコゼットのことをすごい心配していて、うん、でそのコゼットの、まあ、幻を見ながら、あ、コゼットって言いながらこうベッドでなだれてる、その 自分が死ぬって分かっていても娘のことを最後まで大事にするこの母親の愛の深さをすごい実感しましたね、はい、すごいいい作品だったのでぜひ皆さん2作品見てほしいなと思っています。お、はい、終わりです。
お拍手なるほど。映画鑑賞ですか。
映画鑑賞しました。音が完璧に映画鑑賞してました。
あ、
はい、
生き物係のライブに行かなかったの、ね、
行かなかったですよね
昨日ですよね、放送報道があったのね。
そうですね、
びっくりしました、
はい、うん、私もちょうどアルバイトしてたので休憩時間に友達が、うん、ソロ活動するの大丈夫って聞いて、何ソロ活動と思って、そんなこと一言も言ってないと思ってなんかなと思って携帯開いたら、うん、放牧宣言って書いてあった。あ、これかと思ってびっくりしました私も。
でもあれ仕込みから準備からもうそれを想定して動いてるんだろうなっていう感じですよね。
あ、へ、うん、確かに、
へ、
そうなんですか。
そんな感じ。ああれかなり準備中だって、ちゃんとね、
うん、
牛の放牧宣言っていうあの仕込みからしてちゃんともう突発的な話じゃないんだろうなっていう、うん、
あ、もう前々から決めてたんですかね、うん、
10周年でしたしね去年が確か。
なるほどね、
なるほど、
はい、あれミゼラブルと、
はい、
あと
ファンタスティックビースト、
うん、それまだ見てないな。
あ、ぜひぜひ。本当になんか普通にハリーポッターシリーズって結構長いじゃないですか、うん、だから見るのきついなって思ってもまたその別の話になるので、うん、なんかこう本当にそこを見てなくても気軽に見ることもできるので、うん、本当にぜひ見てほしいなという作品です。
はい、
はいはい、
ありました。では、
はい、
ひさっち、
はい、皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
レギュラーパーソナリティの久井健太です。本日もよろしくお願いします。
イエーイ。
いや、新年明けてから、はい、本当にもうダラダラ過ごしてましたねいや本当
にその具体ダラダラを具体的に説明してください。
そうですね、もう年明けてからまあダラダラと言いつつも友達と遊んでたんですけど、
うん、
そのやっぱりみんな働いてるんで、
うん、
こっちもう休みが一緒ってこんな年末しかないじゃないですか。年末年始しかなくて、で久しぶりに会った友達とやっぱいろいろ話すんですけど、
うん、
なんかこの年になるともう仕事の話ばっかりになってくるんですよ。
あ
なんか中学校でなんかちょっとバカしてた友達がなんかもう一生懸命仕事のことを話してて、で一人友達があのもう会社立ち上げてもうやっと登録出したって言ってたんですよ。その会社立ち上げてたのは立ち上げてたんですけど、まあ、そのちゃんとした届け出を出してなかったんですけど、
うん、
出したからって言ってもう社長になって従業員も雇ってなんかもう従業員がもうなんか心配ってもう従業員をその賄っていかないといけないですから、
うん、
生活をなんかそんなこと真剣に考えててちょっと酒のお酒も入ってちょっとなんかその熱く語ってて、
まあ、
そんなこと言うんやみたいなだって小学校からずっと一緒の友達だったんで、
うんうん、
なんか年取るってまあ嫌なことばっかかなと思ってたんですけど、
うん、
いいこともあるなっていう風に感じた、うん、
確かに。
え、結局それはいいことで収めようとしたの寂しいとかなんか
寂しくもあり、
うん、
嬉しくもありですよね、はい、なその友達の成長を垣間見た、
うん、
年始めだったなっていう風に思います。
なるほど、
は
い、
ですね。
はあ、
ちょっとその辺同窓会じゃないけどなんかそういう幼馴染だったとかその辺はどうでしたか。
同窓会ありました、高校の同窓会が3日にありまして、もう結構本当就職前だからって言って結構 大規模な感じで、あのそこのホテルニュータ川わかりますかね、 あそこのホテルを借りてやったんですけど、やっぱみんなもう社会人になるっていうことで、もう就活どうだったとか、もうなんかそういう配属先どことかそういう会話ばっかりで、成人式以来だったので、なんかその会話の違いっていうんですかね、みんな大人になったんだなって
思います。
はい、その会話の違いから感じましたね。まあでも変わらないとこは変わらず、みんなもう優しかったり、もうどんちゃん騒ぎになったり、そういうとこは変わらなくて、もうすごいほっこりした同窓会でした。
八幡
高等学校です。はい、
多分このラジオを聞きの方で八幡校出身の、ね、はい、帯王子の方もおられるでしょうか、うん、何期になるの。第
65期です。
65期か。
はい、
ということは学校ができて65年目、
そうです、 結構長い学校なんですけど。
でも卒業してるから、卒業して4年経ってるよね、ざっと。
そうですね。
だからもう70周年なんじゃない？そう
そう、なりますね。
長い。
いやもう校舎が本当に汚くて、いや汚い、ちょっと古くて。
でもそろそろあれじゃないですか、
はい、
今ちょっとイケイケどんどん北九州市ですから。あ、そっか、県立か、福岡県立だよね、はい、
そうなんです。
じゃあちょっとね、県知事に
ちょっとお願いするか、
高校の校舎新しくしようと。
そうですね、ちょっと OB の方から言わないとですね。はい、
その辺ちょっと同窓会の話をすると盛り上がりそうなんで、
はい、
一旦ここでですね、
はい、
曲に行って、
はい、
でちょっとまた2017年含めて話をして、で後半は、今日のテーマに沿った形でいきますので、はい、よろしくお願いします、
はいはい、
今日のオープニングナンバーは、
はい、被災が選びました。
あ、
いや、これオープニングでも
意識してくれたんですね。
そうです。
意識してくれ、
野村さんと思って。
惜しまれつつ、
惜まれ、
ね、そうですね、は
い、この世を去った、宇野浦さん
じゃなかった。去ってないですよ、まだ来てます。
です、はい、
はい、
どうぞ。
はい、生き物係で桜。
FM 北九 78.5。
はい、生き物係で桜お届けいたしました。時刻は10時22分を回っております。こちら福岡県北九州市小倉北区大町にございます北九州シティ FM、 FM 北九のスタジオから生放送でお届けしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、270回目の放送でございますが、今日のテーマ、
はい、
言いましょうか。今日のテーマはこちらです。
書き初め。
うん、
はい、
ね、
書き初め、
さっき書き初め皆さんしました。
しました、
はい
はい、
ね、書き初め久しぶりにやった人手を挙げて。
はい、は
い、いいでしょ、なかなか。
いいですね、
いや、いいですね、うん、なんかちょっと気持ちの切り替えっていうか、
うん
う
ん、
こう改めて文字に表すとなんか言葉、なんか言葉にして、ん、心に染み込んでくるっていうか。
、うん、はい、言葉に染み込んでくる
じゃないですか。言葉だ。、うん、はい、
まあ後ほど書き初めの話題については触れていきますが、じゃあ先ほどのですね、はい、同窓会の入る前にですね、
はい、
この番組は3つのチャンネルでお届けしております。
はい、
1つが FM ラジオ周波数 78.5MHz、先日コミテンでですね、 78.5 って言ったら違う違うって 77.7 って言われて
ありましたね。
周波数 78.5MHz でございます。こちら関門海峡を挟みまして山口県下関市、そして福岡県北九州市の、エリアでお楽しみいただいております。それ以外の地域になりますと、インターネットを介しましてサイマルラジオね、FM 北九のホームページからですね、サイマルラジオをお楽しみいただいております。できますので、ボタンをクリックしていただければ、そのページに取ります。また、サイマルラジオ FM 北九とかですね、 FM 北九サイマルラジオと検索していただければ、すぐにチャンネルが出てきますので、そちらからお楽しみいただけます。また iPhone とかね、いろんな端末、タブレット端末とかそちらから行きますとですね、チューインというアプリがありますので、そちらからもダウンロードしていただきますと、うん、今お話ししているこの声と、そして楽曲がそのまんま同時再送信でお楽しみいただいています。そしてユーストリーム、ね、スタジオの様子生配信、こちらライブ映像でございます、お届けしております。こっち映ってないんだ。
映ってないんですよ、
こっち側にね。
映ってない、
はい、映ってないのに手振るっていうね。もう裸見るお前らバカかな。ということで、はい、
見える、はい、聞けるラジオで Now on air。
このメンバーでやるのも残り少なくなってきましたね。
悲しい、
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 世代交代ですよ。
はい、でもこの前やりましたね。特番の時に
何を、
額縁の人たちと一緒にやったんですよ。びっくりしてました。
はい、でそんな感じでお届けしておりますが、同窓会の話ね、同窓会、同窓会、同窓会、
同窓会。同窓会、でも私も中学の頃からすごく仲のいい友達がいるんですけど、うん、
ここだから大分なのかな。
大分ですね、うん、でもここ最近全然会えてないですね、正直。
会えてないんだ。会ったかなと思った。
会えてないんですよ、実は。なんかなかなか日が合わなくて、うん、ちょっともう今回も結局
三が日は向こうその友達がちょっとおじいちゃん家に帰るって言われたんで、
うん、
あ、うん、ごめんみたいな感じでちょっとすれ違っちゃったんですけど、うん、でもやっぱり、私のその友達一人もう働いてる方がいらっしゃって、うん、まずもともと専門学校から今、うん、エステスちゃんエステの方の仕事をやってまして、
うん、
なんかさ中学の時は本当すごいホワンホワンしてる感じの人で、
うん、
あんまりこうしっかり者っていう気はなかったんですけど、いろいろ今 LINE とかもあるのでたまに LINE とかで連絡取るとあやっぱ社会人になったんだなっていうなんかこうしっかりした感じであったり、まあ、あとその仕事のことも結構そのやっぱ女子なので結構そういうケアの話とかもするんですよ、うん、そしたらこう、うん、こういうのがいいよみたいな感じでこう結構そういうのも進め方とかもやっぱ、うん、あ違うなっていうのは実感しましたね、
はい、はやっぱ社会人になると変わるのかな
ね、
う
ん、なんかやっぱピシッとなったような感じはしますね、うん、正直
あなるほど、
うん、
その辺どうですか社会人っていうかでも高校から社会人になった同級生とかいるでしょ
いやもうほとんどそうです大学生僕だけですね周りは
そうなん
そうですそうです15人くらいいたら僕だけ大学生、うん、まだ学生やってんのかみたいな
大学生やってんのかじゃあなおさらなんかね遊びの予定とかも
そうそう全然合わない、ね、合わんで年末しかもう、
はあ、そうなんだ、は
い、うん
私も短大の友達がもうほとんど8割は就職するので、
うん、
なんかやっぱなかなか会わない人とかその友達の中にはホテル業してる子がいて、
うん、
その子はまあ24時間勤務だから、
うん、
もう平日ぐらいしか休みが取れずっていう感じでなかなかやっぱでそのまあ一応24時間勤務するからちょっと寝たいって言われてやっぱ寝る時間とかもあって、うん、そういう関係なかなかお休みが合わなかったりっていう人もいるかなっていうのはありますね、
うん私は逆になんか進学している人が多いので、
うん
まあ、逆にまあ大学卒業して就職っていう人ももちろんいるんですけど、うん、大学院に進む人もまあ結構いまして、まだ学生だよっていう人もいるんですよ
なるほど、
はい、だからそうですね、まあ、就活する人がまあ7割ぐらいいるんですかね、
うん、
6割7割ぐらいですかね、はい、
なるほどね
うんうん、紀藤さんはその、うん、学生から社会人になるときに自分でなんかここ変わったなっていうとこありましたなんか、まじ、あ、自分、はい、
明確に変わったっていうのは、
はい、
もう、まあ、とにかくねお金のことに関してはすごくシビアになるってわけじゃないんだけど、
はい、
やっぱ自分でいろいろとやらなきゃいけなくなることが増えるわけですよ、はい、お金のことってわけじゃなくて、まあ、一つの象徴がお金であって、
はい、
それ以外にもいろんな手続きとか段取りっていうのを、
うん、
いかに今までその周囲っていうか、
うん、
周りにその依存じゃないけれども、うん、やってもらってたんだなっていうことが非常によくわかる、うん、
あなるほど
それはさらに今度サラリーマンから経営者に移るときは余計にさらにもうワンステップあるんですけどそれ以前に社会に出るっていうことはこういうふうなことがあるんで手続きがあるんだとかね、
うん、
ていうかそういうことをね学校で教えろよみたいなぐらいのレベルまで、
うん、ありますね。
それすごく思います、うん、保険とかなんか多分自分でかけないといけないと思うんですけど、うん、全然今の状態ではわからないのでちゃんとしっかり勉強しとかないとなってすごい思います、うん、
家庭科とかで税金の話とか教えてほしい、
ね、あ本当に
所得税と か, なんか控除とはどういうものですか、
そうです、
はい、
年金の立て方と か, なんかそういうことをちゃんとね、
はい、
教わってないんですよ実は、
うん、
日本の義務教育においてもそういうの社会人になって研修とかで、
はい、
研修でもなんとなく分かってようやくああそういうことなんだって分かるのが、
うん、
うんそうなんですよね、
はい、確かになんか税金とかの関係だったら私講演会とかで一回学校に来てもらったでもそれぐらいしかないですしかも小学生とかの時なんで、うん、なんかそういうなんか小さい頃に教えられてもやっぱ記憶が曖昧になるの で,、うん、でしかもその時はやっぱよくわからないじゃないですか、うん、あ税金ってそういう風に使ってるんだなーしかなーなーにしか思わないんで、
うん、
なんかもっと本当に高校生とかの時にちゃんとそういう風に教えてもらえたらよかったなっていうのはすごい今ありますね、
うんうん、確かに、
まあ、あとはでもそうだねうん明確に変わっているかだんだんと感じてくる感じじゃないですか、
は
うんまあ、 とにかく、気持ちの上ではテンション高くなりますよ。入社式とかね。なんか周りからの期待とかね。で、なんかやってもお前は新入社員なんだからみたいな言い方をされるのかなと思ったら全然されなくてですね。結構いろいろ仕事を任されたりとかですね。まあ、あとこの番組でも毎年ネタにしているのが最初のね新入社員1年目の時のね、はい、それこそ年の暮れの忘年会の時に、はい、取引先の銀行の常務がねわざわざ挨拶に来るって忘年会に来てくれたんですよ ね、 ね、じゃあさって話盛り上がってるわけですよ。さあ北野さん、お子さん元気っていねえよと思いながら
早い
まだ22、3のね若年者です私は。まだてっきり最大者っていうか、世帯、初帯持って子供がいるのかと思ってたって、どういうことですかみたいなね。
すごいですね、新入社員で。
新入社員と思われてなかったっ。
もうそれだけ貫禄があったんでしょうね。
オーラがすごかったってい
うのは。車でね、営業行くじゃないですか。はい、アババマークですよ、いわゆる初心者、
はい、
大学の4年かな、だから1年ぐらい発展動かなきゃいけないじゃないですか。はい、免許取ったんでって話したときに、はい、初心者みたいな。あんた何歳とか言われて何ですかみたいなね。でかと思いきや、とある、夢なんちゃらっていうですね、はい、大型ショッピングセンターありますね、
はい、
なんちゃらタウンですね、
はい、
のとあるうどん屋に行ったんですよね、
はい、
でこれも仕事の合間ですよ、昼の時間に、はい、この話まだしてない多分ね、この番組では、
はい、
夢なんちゃらに行ってですね、はい、腹減ったなと。で仕事がその夢なんちゃらであったんで、その休憩時間というかお昼の時にうどん屋に食べに行きました、はい、美味しいなと、はい、美味しいなと。でレジに行きました、
はい、
えらい非常に安いんですよ。なんでこんなに安いんだって言ったら、はい、レシートとシャワリって書いてあって、私は泉の社員じゃねえぞみたいなどこに行っても同化するっていう、
そのね、すごい
安くなってるんですよ、はい、夢タウンの従業員だって入っちゃったけどだったらその入ってるテナントシャワリが効くんですって、
は
いはい、で僕はそのテナントの従業員というか泉の社員と勘違いされてて、でシャワリになってる、で駅に行きゃ私服なのに、はい、この特急はどこに行くんですかって、私は JR の職員じゃねえってで、あと普通に仕事で山田なんちゃらに行った時にですね、
はい、
このテレビいくらですか、知らねえよと思いながら
すごいですね。
スーパーに行ってもこのキャベツいいから知らないからみたいな。
ありますね。
それがね、多くなりました。社会人になりました。
いや、もうこの人に聞けば何でも分かるみたいな。そういうオーラがありますよ。
ありますよ。
聞けばなんか助けてくれるとかね。はい、ちゃんと説明するんですよ。じゃあそれでもちゃんと。で、それちゃんと言って、うん、で、隣の JR の人がすいませんって言われたりとか、ね。私分からなかったんで、あなた助けていただきましたとか言って、ね、知っとけお前 J なんとかだって JR って言っちゃったけど
面白い、
すごいですね、
そういう出会いもあったりとかですね。
なるほど、
はい、10時33分です
、はい、
次の曲ちょっとこの、曲を挟んで書き初めの話いきますかね。
はい、
はいはい、誰が選んだんですか。
はい、私です。
はい、なぜこの曲に。
はい、ちょっとワンダフルっていうとやっぱなんていうパワフルなイメージ、これから1年、まあ、最初なので、うん、まあ、パワフルに行こうということで、うん、この曲を選びました。
なんでみんな笑うの
はい、
竹上さんらしいなと思って。
えらしい
らしいです。
あ、そうですか。
竹上さんじゃなかった、竹上さんってね、コミテンのマサイチ、リンちゃん、
はい、
と竹崎さんってちょっと似てるところがあるなと思って。
確かに、
うん、
あ、似てますか。
確かに、うん、
年末もね一緒でしたけどね、はい、まあでもやっぱ若干なんかとりあえずイエーイウェイみたいな
勢いノリ
勢いノリが、勢いが
それってさ、裏返した中身がないバカって、ね、
そんなことないです。
ちょっ
と
久々くん、
はい、曲紹介お願いします。
はい、嵐でワンダフル。
FM 北九78.5。
はい、嵐でワンダフル、
はい、
お届けしました。 時刻は、10時39分を回ったところです。 FM 北九、北九州シティ FM の第1スタジオ A スタジオから生放送でお届けしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で270回目の放送を迎えておりますが、今日のテーマ書き初めということで皆さんで今日書き初めをいたしました。
はい、
ね、イエイ
イエイイエイ。
番組で書き初めするのは実は今回が初めてですね。今まで番組で書き初めのネタは話しても実際に書き初めをここまでするってなかったので、私は毎年やってるんですよ書き初め。
ああ、はい、ありますね、
うん、やってるんですけど、今回は会社番組2回で、まあ、額縁でもやろうかなと思ってるんで、これ3枚書くことになるから。まあ今日書いた書き初めはぜひ有効活用というか、
はい、
家で持って帰って書かせておくなり、就職してね、はい、それをなんかあって思い出すなり、
はい
ね、実家に置くなり、もうその辺は任せますので、
はい
はい、誰から今日書き初めの発表しますか。
はい、
はい、じゃあ、勢いの竹崎恵里さん。
はい、はい、私が書いた一文字はですね、はい、試みるっていう感じなんですけど、一文字で表してるんですけども、まあ、これはには二つの意味が込められていまして、うん、まず一つ目が3月に管理栄養士の国家試験がありますので、うん、その国家試験の試のこの試験の試を表しています。でもう一つの意味が試みるっていう意味で、うん、まあ、これから社会人になるので、まあ、ちょっとわからないことだらけで探り探りになるとは思うんですけど、うん、まあ、何でも試みようというそういう意気込みで私はこの文字を書きました。
うーん、
はい、はい、質問がある人どうぞ。はい、
何ですか、うん、ありますか。
いや感想、いや字も整ってるし、うん、非常にいいんじゃないですか。もうザ書き初めみたいな、
う
ん、ね、
達筆ですね。
達筆で
やったー、いやーちょっと実は迷ってたんですよ。なんか計画にするか、うん、この試みるにするか迷ってて、私計画性がすごくないんですよ。まあ、ちょっとおっしゃってたように適当な方なので計画性が本当にないので、まあ、計画性を大事にしていきたいなっていう意味もあったんですけど、
うん、
まあ、今年はこれで試みるで、
うん、試みる、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ次、
はい、じゃあ私、
はい、どうぞ。
はい、はい、私はですね、初心者なんですが、はい、これのその新の字は、うん、心ではなく、うん、進むという字です、
うん、
まあ、意味はですね、初めてだけど進むもの、うん、だからこれから4月に入って新入社員としてやっぱ初めてのことばっかりなので、
うん、
正直不安なんですけど、その初めてのことを、まあ、心に刻むんじゃなくて、こう、うん、自分が進んで勉強するっていう意味も込めてこの初心者という意味にしました。はい、
うん、
初心者です。
見逃さんらしいよね。
そうですか。
あえてそういう風に字を変えるというか、
うん、はい、
その感性が、
うん、素晴らしいです。
あとしかも横に書くっていう、
横に縦に書こうかなと思ったんですけど、なんかもう横でいいかなと思って横にしました。
お、
はい、ありだと思います。
なるほど、
はい、ありがとうございます。
なんか質問がある人どうぞ。ツッコミがある人、ツッコミ、
ツッコミ、
ツッコミですか。ツッコミ、
久井さんツッコミありそうな顔。
いやいや、顔だけ、顔だけ、
顔だけ、
はい、
顔だけ、顔だけってなんだ、そのツッコミがありそうな顔だけ、
顔
だけ、
顔してるみたいな。
なるほど
ですね。でも進むっていいですね、
うん、本当ですか、はい、なんか前進するみたいな。
そうですね、
前進とか、なんかその明るい言葉に
した
か、
今の前進は踊ってるしかない。
踊ってないです。なんかこうそういう前にどんどん進んでいきたいなっていうのもあったんで、うん、やっぱ初めて尽くしなので、いろんなことが、
う
ん、
ね、
なんかだからそういう意味も込めて、でもやっぱ初心者なので、うん、初心を忘れずに
ってい
う気持ちで
やります。なるほど、
いいな、
うん、ポジティブに。
そうさ、やられたみたいな反応はなんだ。
やられた。
人の書き初めだからさ。、ね、はい、
はい、
じゃあ次、 さい君、
僕は、はい、あの納品っていう字ですね。納めるに品と書いて。
あんたさ、はい、若々しいのよ。何なんそのおっさんくさいの。
おっさんくさいです。
私もうずっと放送前から気になってたんですよ。私はずっとこの意味。
あの、もうあの、ミキさんのリコさんのあの、反応。
いいじゃないですか。
うわーみたいな。
何を納品するんですか。
いや、社会に出る前じゃないですか。いろいろ準備してきたじゃないですか、僕たち就職活動で。はい。いろいろ仕入れてきたわけじゃないですか。その、社会に出る前の、社会人とは何と、何、だということを問い続けてきて、はい、でそれで仕入れたものを、うん、じゃ仕入れるだけじゃダメだと、うん、別に納品だと、うん、でそれをしていく年じゃないかと僕思ったんですよ。
はい、なるほど、
そうじゃないです
それで納品、
納品、
今度は自分の
だから来年は多分発注ですね。
発注
来年発注
すごいなんか両手ですね。ちゃんと
納品したらやっぱり足りないっていう部分出てくるから、うん、発注しないといけないから
そうです、そうです。ちょっと渋いな、なんか渋いね。がちゃんと
ストーンと落ちるでしょ、う
んうん、意外とストーリーがあったという。
ちょっとカメラに収めましょう。
撮ってるんですね。知らなかったです。
そうです。
はい、じゃあ、ちょっと、この久井くんの納品に対してはツッコミがある人。
ツッコミ。
納品、はい、なんか、でも久井さんらしいなと思いますよ、正直。
やっぱりその仕入れていってその蓄えるだけじゃダメじゃないですか、うん、アウトプットしていかないと。
去年は確かに言ってましたもんね。去年はなんか蓄えるばっかりで何も行動しなかったって言ってた。
その行動に起こせてなかったっていうのは去年の反省点なんで、うん、それをもう一個一個実行していこうというふうに思いまして、この言葉選びました。
なるほど。もう横文字ではなく、あえてのもうこういう漢字で。
そうですね。
表すと納品
って。納品です。はい。
なるほど。
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 はい。
面白い。
はい、次は。
北尾さん。
北尾さん
です。ですね。
はい。
これ私多分、同じものこの後2、3枚書くと思うんですけど。
はい。
言葉でいくとですね。
はい。
違和感。
はい。
挑戦進化と。
うん。
まあ、違和感からの挑戦進化とも書こうかなと思ったんですが、うん、あの、まあ、同じことなんですよね。で、今年やっぱり違和感を大事にしようってずっといろんな人に言ってるんですよ、
うん。
で、なんで違和感を大事にするのかって話なんですが、
はい、
例えば違和感があるからこそ、発見、気づき、
うん、
あとその注意喚起、あと事故を未然に防ぐとか、あとその違和感から何か新しいものやサービスとか、
うん、
なんか出来事とか含めて、
はい、
やっぱイノベーション革新っていうのは全て違和感から始まってますから、
うん、
これってなんかこういうことやってもいいんじゃないとか、これってさなんでこれずれてるのとかさ、なんか これって何なのとか、うん、全部違和感じゃないですか、
う
ん、
基本
的には、はい、
差に気づくっていうことですよね、う
ん、
だからある意味気づくっていう言葉でいいんだろうけれども、この違和感っていう言葉に置き換えたらもっとなんか身近なものから、
うん、そうですね、
うんうん、気づけるようになるなっていうのはもうずっと思ってて、それはちょっと今年大事にしようかなと、うん、で、
うん、
挑戦っていうのは、
はい、
あのさっきの行動じゃないけど、
はい、
やるっていうね、
やるぞ、
とにかく行動に移すっていうことと、
はい、
やはりその挑戦していくチャレンジ精神がないとやっぱり進化していかないんで、
はい、
この進化と、
あ、なるほど、全部繋がってたんですね、すそれは。
違うように見えるでしょ、
挑戦進化、
ね、うん、
へえ、すごい、ちょっとそれ使おう
使おう
使おう
一応ね、あのリコさんにもねこうやってこれ書いたぞみたいなのが見せておくんですけどね、はいはい、まあちょっとでもねやっぱりね、え、
はい、
あ、なるほどね、
指摘が、
はい、はい、確認がない、
そうですよね、実行の前に確認のチェックですね。
はい。ね。間違いがないように。
はい。
はい。
ね。私がね、違和感、挑戦、進化と言った途端にですね、はい、ミキサーから違和感があるぞ。
うまいですね。
そうですね。
これですよ、違和感。
これですね。
ね。はい。じゃあ、今日の最後のお届けする楽曲だと思うんですが、はい、これ誰が選んだんですか？
あ、私、美濃原が選びました。
これ尺間違ってんの？じゃあ、これ。
え？
これは間違ってないの？合ってる、はい、じゃあなぜこの曲に、
あの紅白歌合戦を、まあ、見まして、うん、まあ、やっぱりこの方 の, そのパフォーマンスはかっこいいなと、あの、うん、東京オリンピック の, あの閉幕式閉会式の方 の, そのパフォーマンスもすごいやっぱかっこいい女性だなっていうのは改めて実感させる感じでした、はい、
ね、
う
ん、素晴らしいな、リンゴをね、
はい、
あの私も好きですけれども、同い年ですかね、僕ね。
知らなかったです。
知らなかった。
1978年、昭和53年生まれですよ。同世代ですから。
知らなかった。 ことは38歳
ですね。
ってなるか、うん、
両方見えないですね。
両方見えないです
ね。どういう意味やそれ。
どちらも若々しい。
若々しい。何よ。あれだけ夢なんちゃらとか、はい、ね、山田なんとかとかで、ね、そういう風に見えないって話を散々したのに。はい、じゃあ曲いきましょう。
はい、はい、東京事変で群青日和。
はい、ということで、何でしたっけ、東京事変の群青日和ね、
はい、
これはいい曲ですよね、
はい、
私も好きな一つの楽曲でございますが、はい、エンディングでございます、
はい、
今日も一日じゃねえや、今日57分までお届けいたしますので、
うん、はい、
なんですが、1時間お付き合いのほどありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
新年1回目、2017年1回目の放送でしたからね、
はい、
今日は書き初めをしましたけど、うん、感想を聞きましょう、はい、はい、じゃあどうぞ、
はいはい、久々に書き初めしまして、うん、改めて心がピシッとなったのと、こういうなんかこう人生の節目に、うん、書き初めできたことが良かったなっていうのはありますね、
うん、
はい、あと残り少ない回数ですが、よろしくお願いします。
イエイ
イエイ。
じゃあリエちゃん、
はい、
エリちゃん
です。
リエちゃん、エリちゃん、ごっちゃになるんだよ、
は
い、
ですね、
はい、
じゃあエリちゃんどうぞ。はい、
はい、まあ、書き初め久々にしたんですけど、改めて文字に落としますと、なんか覚悟ができるっていうか、うん、まあ、1年これで頑張ろうっていう気になれたので、ちょっと今日は書き初めできて本当に良かったと思います、うん、まあ、でもちょっと文字を考えるのが難しかったんですよね。その大学生から社会人になるっていう結構節目じゃないですか、
うん、
それで一文字に収めるのってなかなか難しかったので、まあ、ちょっと来年からはどういう文字になるのか自分の中でも楽しみになってます、はい、
ぜひ毎年やったらいいですよ。
あ、そうですね、
個人で一人で別に、
はい、
毎年書いて、
はい、
まあ、その多分これから50年ぐらい生きるだろうから50枚ぐらいになるだろうけど、
はい、
それでやっていくと振り返りができるじゃないですか。
そうですね、それ面白いですね、
うん、
ちょっと実践してみようと思います。
あとね、そう、ミドーラさんのを見てて、
はい、
そのなんていうの、性格っていうか、あとね、うん、竹崎さんの見て、
はい、
なんかその習字っていうか、うん、なんか本当学校の書き初めの見本みたいな、なんか
そうですね、うん、
でなんかこれいいよね、この個性的なね、リエちゃんの方
は、うん、ありがとうございます、う
ん、なんか芸術センスが、
そうです
ね、うん、
一応芸大出身なんで、
あ、すごいな。
はい、でおっさんどうぞ。
そうですね、書き初めをしてみて、早速この今日書いたやつを実行してみたんですけど、
はい、
まあ、納品してみるとちょっとミスがあったりとかしますので、
そうです
ね、って考えると、そのなんかこの1年決めて、
うん、
そのこれの通りにやろうと思ってもまた出てくるじゃないですか、もっと追加で、
うんうんうん、
まあ、それは付け足していっても、
付け足し、
いや、だから僕ね、
はい、ここ
さ、いや、これなんか意図的に開けてんのかなってくらい、
そうです、
ね、開いてんじゃん、
開いてますね、
赤
でチェックの上確認なのか、はい、チェックして確認なのか、はい、なんかチェックして納品とか、なんかこれ、
ね、
わざと開けてんじゃないかとか、いいじゃんこれ、
いいですね、付け足します
ね、
はい、
はい、ということで、は
い、そういうことです。
はい、拍手、
イエーイ。
ちょうどいいスペースあるじゃないですか。
本当ですね、よかったです、
ね、
お願いします、
はい、来週は、コミュニティラジオ天神コミテンの福岡の天神のスタジオからお届けいたします、知ってる就活、はい、来週も書き初めをします。
おお、楽しみですね、
楽しみ、
これはそうじゃん、みんなでね、書き初めしましょうよ、
はい、
ちょっと額縁も書き初めして、ちょっと額縁とですね、知ってる就活で合同で新年会をやろうと思って
ます、うん、おお、楽しみだ、
ぜひよろしくお願いします、
はい、はい、よろしくお願いします。
じゃあ番組の提供クレジットいきましょうか、
はい、はい、
どうぞ、
はい、はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・ディージュナの提供でお送りいたしました。
はい、ということで2017年平成29年もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。皆さんにとって良い一年になりますように。改めまして皆さんありがとうございました。さようなら、
さようなら。